場をご一緒にお読みしてまいりましょう。マタイ伝の27章、マタイ伝の第27章。マタイ伝の第27章ですね。新約聖書ですね。途中からになりますけど、50節から、50節から、それでは、50節から終わりまでですね、その27章。それではご一緒に読みますね。イエス再び大声に呼ばれて息絶えたも、身を聖女の幕上より下まで裂けて二つとなり、また地震い岩裂け墓開けて眠りたる聖徒の屍多く生き返る。イエスのよみがりの後、墓を置いて聖なる都に行って多くの人に現れた。百姓長およびこれと共にイエスを守り至る者と、自身とそのありしこととを見て、痛く恐れ、現に彼は神の子なり、そのところにいて、はるかに望み至る多くの女、イエスに仕えて、ガリラヤより下がい来たりし者どもない、その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母もあり、およびゼベダイの子らの母などもいた。日暮れてヨセというアリマタヤの止める勇士ときた。彼もイエスの弟子などがピラトに来てイエスの屍を、ここにピラトこれを渡すことを命ず、ヨセフ屍を取りて清き雨布に、岩に降りたる斧は新しき墓に収め、墓の入り口に大いなる石を丸ばし起きて去り、そこにはマグダラのマリアと他のマリアと墓に迎えて座し、悪の日すなわち備え日の翌日、最初らとパリサイ人らとピラトのもとに集まりて、主を他の惑わす者を生きおりしとき、我3日の後によみがえらんと言いしを我らは思います。それは命じて3日に至るまで墓を固く閉めた。おそらくはその弟子と思ってこれを盗み、彼は死人のうちによみがえれるとために読む。しからば後の惑いは前の日も穴出しか、ピラトという何じらに万平あり、生きて力かぎり固めよ。すなわち彼ら生きて石に封印し、万兵を着て墓を治める。そこまでですね。はい。マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝と、4つ福音書ありますから、4人とも福音ということで、福音書を書いているわけですけれども、福音ということは、何が書かれているかというと、イエス・キリストが死んだということですね。一つは、十字架上でキリストが死んだということでありますね。それから、その次にお墓に葬られたということであります。 その十字架でにつけられるのは全て罪人ですから、まあ、キリスト以降は十字架刑というのはもう廃止されてなくなってますけども、罪人の、刑ですからね。ですから、それがですね、墓に葬られるということは許されないわけですね、通常は。だからありえないことでありまして、けれどもイエス・キリストは墓に葬ることを許された、墓に葬られた。これが二つ目の福音ですね。福音のな内容、まあ、項目って言ってもいいですね。それから三つ目としては、三日目に墓からよみがえったという、この三つを伝えていくということが、エヴァンゲリオンでありますね。これは福音ということですね。ですから、余命ともこのことはきちっと書いてあるわけで、でキリストが墓に葬られるということで、罪人は十字架の上に札がつけられて、まあ、そこに罪状が書かれるわけですね。まあ、人殺しをしたとかですね、なんかいろんなこの罪の罪状ですね。でユダヤ、イエス・キリストの場合はユダヤ人の王というのがその札に書かれたのです。で、ピラトはまあ彼のイエス・キリストの中に何の罪も見出せなかったんですね。ですから、まあ、裁判官であると思うピラトはキリストの十字架に関しては自分は全く責任を負わないということを言ったんですけど、まあ、民衆があまりにもそれを、まあ、強かったもんですから、ですから、まあ、しかし、ピラトは尋問した時にイエス・キリストに聞いた言葉の中に、真理とは何ぞ、真理とは何ぞというね、真理とは何かということを、まあ、聞いているわけです。はい。でそれに対してイエス・キリスト答えてないんですね。まあ、沈黙していたという。でも聖書の中には、私が真理であるっていう言葉をイエス・キリストは述べているわけですね。私が真理である、そして私が道であるという、ね、道である、真理である、そして命であるという、ね、この三つのこと、まあ、お弟子さんたちが、まあ、言っているわけでありますけど、私が誠な真理っていうのは真理であり、命であり道である。でまあお弟子さんたちはイエス様の教えを3年半にわたって受けては来られたんだけどもですね、まあ、多分多くは理解できないっていうか受け止めることができない、まあキャパシティがあんまりそんな広くなかったはずでありますから、イエス様のおっしゃっていることが、まあ、あんまりよく分かってなかったと思うんですけど、まあ、イエス様もそれを承知の上で、ね、私があなた方に、まあ、たくさん言いたいことたくさんあるけれども、もう最後の最後、最後の晩餐の席上でね、もう遺言のようにして言うわけでありますから、まだまだ言いたいこと、教えたいことはたくさんあるけれども、まあ、あなた方はもうそれに耐えられないから、まあ、今はもうそれでよろしいと。まあ、イエス様はよくこのお話を一般民衆にもなさったわけでありますけど、まあ、マタイも記録している有名なのが山上の水訓ですね。山の上でイエス様が一般の当時の一般の民衆、 いわゆるもう学問のない時代ですから、学問というのはない時代ですから、そういう、まあ、もちろん読み書きもできない まあ、当時の人々に対して、まあ、お話をなさった。そこで、その人々の聞く力に応じて話をされたというですね、だから相手に対してイエス様はその人の聞く力を見て、まあ、それに応じたお話をされた。つまりこの重要なことは、まあ、これお話だけじゃないと思うんですけど、まあ、そこからもうちょっと拡大的に解釈すれば、世の中で私たちは人と人とのお付き合い、触れ合い、語り合い、いろいろある、接触はいろいろあると思いますけど、それは相手によってこちらの態度なり言葉なり対応っていうのは変えなきゃいけないんですよ。それは基本的にそうですよ。つまり相手によって私たちの対応を変えていくっていうことはすごく重要なことだと思うんです。 なぜかというと、そうでないと相手を見ているっていうことにならないから。相手を見ている人は相手によって対応を変えていくっていうことになりますね。で、相手を見るっていうことが愛につながっていくわけですね。で、愛するということは自分が愛する対象物をよく見るということになる。だこの間もある信者さんがそういう話をして、いや先生は愛するということは相手をよく見ることだと言うんだけども、人を批判する人もよく相手を見てますよねって言うんですよね。まあ、職場でそういうことをされているかどうか知りませんけど、なんかいろんなこと言われるっていう、であれどうなんですかって、人を批判する人も相手をよく見てますけど、あれ愛なんですかってこう言うから、いやそれはもちろん違いますよね。でまあよく考えればそうなんだけれども、だけど相手をよく見ているようで見てないんですよ、人を批判する人って。いや例えばどういうことですかって言うから、いや例えばペット飼ってるでしょって、ペット、ね、猫でも何でもいいんだけど、ペットでもネズミでも何でもいいんですけど、猫とネズミ一緒に飼ったらどうなのかなと思うんですけど、まあいずれにしてもね、こういう仕草が可愛いとか、こういう様子が可愛いとか、ご飯を食べるときにこぼすそのところが可愛いとか、そういうことを言う人はこれ愛してるわけ。ペットをよく観察しているっていうことです。ところがよく見てるようで見てない人っていうのは、いやペットがねどうやってもうご飯をこぼすから私はその始末に大変なのよっていうね、こういう人ですよね。それからはもうあちこち行って汚れて帰ってくるから、もうそれのねシャワーで洗ってあげるの大変なのよって。どこが違うかというと、これは結局自分の話をしてるっていう、そのペットの対象物の話をしてるんじゃなくて、実はそれを出しにして、そして自分がいかに苦労してるか、いかに自分が立派なことやってるか、いかに自分が努力してるか、自分の話をしてるわけ。これは正反対になりますよ。同じように見てるようなんだけども、実は見てないで自分のことを語ってる。だからそこが注意しないっていうか違いですよね。愛している人とね、それから一方では寂しい人、寂しいから自分のことを語ってしまう。だからその。ペットはいいんだけれども、実際はペットのことをよく見てない、自分のことを語っている。だからここは全然違いますよ。だからよく見てるけど実は見てないんだよね。であの人はこうだ、あの人はこうだって言いながら自分のことをこう、主張してしまってる、自分がそういうことはないってこういうことを暗に言ってるわけですね。 だからこれはまああんまりやっちゃいけないというか、まあ、あのだんだんと世の中の人見てたらだんだんそういう人は友達が離れていくってことになってしまいますから、まあ、それはよくないですね。ですから私たちも相手をよく見ていればその相手によってこっちが態度を変えていくのか、まあ、むしろそっちの方が親切なわけですよ。誰でも彼でも同じように対応してたらですね、まあ、フランチャイズの店員さんなんかしょうがないですけど、マニュアルがあってその通りにですね、こっちさですってまあ言う、まあ、それがお仕事だ、まあ、それでしかてないけど、まあ、そういうプライバシーの我々の普段の、ね、自分の、まあ、生活の中では、まあ、相手によって対応、だからイエス様も話を聞く力がその人にどの程度あるかというそのレベルに従ってお話しされたという、だから例え話が大体多いんですけど、イエス様のお話のスタイルは、だから例え話を通して、まあ、お話しているわけです。で、だからお弟子さんたちもにはお弟子さんたちが直接話を例え話を使わないで話をすることを解説することが例え話の解説も多かったんだけども、けれども最後の最後になった時にはもうこれ以上はもうあなた方耐えられないからね、まあそこまで、だからそれで最後の晩餐の時にイエス様がこんこんと話をなさった話の内容はほとんど聖霊についてですね、聖霊について、だから一般的にそこは聖霊行伝と呼ばれるんですね。で、このこれ以上言ってもまああなた方は大変まあわからないと思うけれども、でもやがて私は死んで、それから3日目によみがえってきて、それから天に昇っていって、それからね聖霊となってあなた方の中に宿ってきます、一人一人の中に、はい、で聖霊が今度下ってきたら、あなたの中に聖霊が下ってきたら、つまり私が霊と御霊となってあなたの中に宿ったら、そしたらあなた方は全てのことを悟っていきます。私が今まで言ったことも皆思い起こさせてくれます。それからそれをどういう意味だったかということも悟っていきます。まあそういうことをおっしゃるわけですよ。聖霊が下ってきて、つまりイエス・キリストはまあ肉体を持ったまあお方では、精霊じゃなくて肉体を持ったお方ですね、けれどもその肉体はよみがえって天の神の右の位に、まあ、今いらっしゃるわけですけども、今御霊となってその霊は我々の中に一人一人の中に下ってきたわけです。だから聖霊を受けるということがなければその人はクリスチャンと言えないんですね。キリストの御霊、聖霊を受けていない人は、キリストに属する者にあらずという言葉がある、だから聖霊を受けるということが最も重要なことになるわけです。聖書は何が書いてあるかというと人間の救いについて書いてるわけですけど、その救いというものは究極的に突き詰めていけばこの御霊を受けていくという聖霊を受けていく、他のいろんな霊を受けるわけじゃなくてキリストの御霊を受けていくんですね、いやだけども私がというか人間人がですね受けた霊がキリストの霊なのか、あるいは他の地理毛量の霊なのか、どこで判断するんですかとこういうふうにまあ思う方もいるかもしれないですけども、聖書はイエス様はそこは例え話で言ってるんですね。子供がねお父さんに向かってお腹が空いたからパンをちょうだいとこう言った時にですね、蛇捕まえてきてあげるっていうこういう親はいますか、 ね、どんなに悪い、まあ、世の中でね、悪いなんかあの仕事してる親でも悪党でも、自分の子供がパンをくれって言ったら、それはパンをあげます。蛇をあげるわけありません、うん。まあ、世の中の悪いと言われる人でもそうするのに、まして天にいる神様が聖霊を求めている人に他の霊を与えるわけがないでしょ。蛇とかサソリとかマムシとかね、これは悪魔の霊ですよね、うん。だから、神様に聖霊を求めている人に対して神様が聖霊を与えないわけがない、ね。まあ、そう例え話でね、そこは説明している。ですから私たちが求めたのはキリストの御霊、聖霊である以上は、ね、そこに下ってきたのはイエス様の御霊である、聖霊であります、はい。そしてまあハレルヤという言葉そのものが神を賛美する、まあ、神を賛美せよですね、せよ、という、まあ、ちょっと命令形なんだけど、命令というよりもこれはハレルウと、まあ、3つの節分に分かれるわけだから、ハレルウヤですから、ヤとヤハウェの神の名前ですから、これは複数の人々に向かって皆さん一緒に神を賛美しましょう、神を賛美しなさいとこういう意味で、個人に向かって命令してるわけじゃないです。だから、ハレルヤとこう神を賛美してる、はい。だけどもハレルヤと言わなければ聖霊受けられないっていうわけじゃないんですよね。一人で聖霊受ける人は世界中であちこちでいるわけであります。だから教会に、まあ、カジキの教会に来られた信者、来られている信者さんの中にも、もう30年も前に、教会に来られた人がいて、うん、だから世の中のインマヌエル教会に通ってた方なんですね、うん。それでだからプロテスタント教会ですよね。それでその方がまあ教会に導かれてきたんだけれども、それで私もお話をするんだけど、なかなか世の中のキリスト教会の人いろいろこう知識あったり、自分のもう主義主張考えがありますからね、なかなかこう難しいところがあるんですよ、その聖書の話をしても。だからまあ聖書で話するしかない。なぜかというと世の教会の人も我々も等しい土台、土俵って言ったら聖書しかないです。同じ土俵の上に立つということがなければ議論というのは成り立ちませんからね。ですから聖書という土俵の中で、まあここはこうですよ、ここはこうですよと示すしかない、うん。でそれで夜中まで、本当に夜中までね、あの頃私も若かったから、まあ夜中まで語っていって、やっとね、やっと聖霊待望、じゃあお祈りしましょうっていう、うん、もう本当4時間5時間話してたと思うんですけど、まあお祈りしましょうっていうことなんです。でお祈り一緒に始まった、ハレルヤって言って始まったらですね、ボソボソ言ってるようだけど威厳が出てるわけですよ、威厳が、うん、ボソボソ言ってるんですけど、ね、威厳で祈ってるわけですよ、うん。ですからちょっと私はストップしてやめて、あなたどっかで聖霊受けてますよって、うん、だって今下ってきたっていうんじゃなくて、もうあなたはね聖霊を受けてないとその意見出てこない、うん、そしたらボソボソっとまたその人は今まで言っていなかった、まあ、いわゆる隠していたっていうか、隠していたというよりもそういうキーな体験をした人はなかなか人にそれ話さないですよね、うん。だけどそれ話し始まったわけじゃないです、うん。した時にね、もう顔はもう冷や汗が出てきてるんですよ、それをこう思い出して、はい、ね。だから あのハレリアと言って聖霊受けたんじゃないこの人は。あの大きな問題悩みを抱えていたから、お仕事のことで、それで、教会の牧先生に相談しても、あそこの教会はどんな悩みが来ても問題が来ても全部神の御心だから、いちいち持ってこなくてよろしいとこういうわけですよ、教会にみんな神の御心だから、うん、で神の御心であるわけがないんですよね、あの悩んだり苦しんだりしてることが、うん、聖書に神の御心は書いてあるんですから、うん、でイエス・キリストが言ったように、天国において神の御心がなるように地にもなされんことを祈りなさい、天国で神の御心が行われているように、地上においても神の御心がなされるように祈りなさいということは、地上においては明らかに神の御心はなされていないという現実があるわけです。この地球上において神の御心は至るところでなされていない、つまり病と死と貧困というこの3つの、そうですね、三重苦が 人類を襲っている、覆っている、うん、だからこれはね、神の御心じゃないんですよね、うん、なぜかというと、それは呪いだからでしょ。聖書見たら掟の呪い、罪の呪いと書いてある、うん、だからそれは神の御心じゃありません。神の御心はそこから人々を救うことですよ、うん、まあ当たり前のことなんだけど、単純に考えて、だからそれを救うためにはどうしたらいいかというと、その死と病と貧困というこの3つの問題を、そうですね、代わりに背負うということですね、イエス・キリストが、うん、私たちの、そうですね、代価を代わりに支払うということですね、はい、そしてそこで、私たちを悪魔サタンの支配から解放することができる、だから罪の払う代価が死なんですね。聖書はそう書いてある。罪の払う値は死なり、人間は死という問題、まあ病も貧困も人間苦しめますけど、突き詰めて言えば究極的には死なんですね。それ死という問題が全人類を悩ませ苦しめている問題、そこから誰も逃れることができないけれども、イエス・キリストはその死を十字架で皆背負ってくださった、ですから私たちはそこから解放されてきた。いやだけども一切何も解放されてませんよってこういうふうに見えるところは思うかもしれませんけど、これも死という言葉の定義がはっきり見えてないとそうなるので、死という言葉は3つ書かれてるんですよ、聖書には。でそれは一つは我々がよく言うところの肉体の死っていうことです、うん、これはまあいろんなところを見て、あこれも死んだって肉体の死、これが聖書に書かれている詩の一つですね、それからもう一つは霊の死っていうことなんです。人間の霊が死ぬっていうこと、霊の死ということは人間の霊魂は不滅ですから、消滅という意味ではないんですね。まあ、ここも自動的に人間というのは消滅するというか、死というものは消滅するというふうに思い込んでる人いますけど、死は消滅ではないんですね。霊の死というのは霊は不滅だから、人間の霊魂が、だからその人間の霊が黄泉の世界に入っていくことを死と言ってるわけです、聖書は。それを霊の死と呼んでる、だから黄泉の世界に行かなければ天国に行くわけですから、どっちかしかないんで、中間もありませんから、天国に行く人を死とは呼ばない、それは霊の死ではないですね、霊の命に 歩んだわけですよね。救われた人の霊は。だから私たちはもう死から解放されたとはそこです。黄泉に行かないから。そうですね。だから黄泉の、世界に人間は死んだら引っ張り込まれていくっていうものすごい力ですね。これは死の力。ね、死の針、死の棘、皆そこですね。で、それを霊の死っていうね。黄泉の世界に行くっていうことが霊の死。で、黄泉の世界もちゃんと入り口があって、門があって、行った人の話ではそれは黄色い門だっていうんだけど、多分そうだと思うんだけど、行ったんだから。だから黄泉ってね、黄色って書く、影のね、ふっと書くと2つありますけどね、だけどこれは聖書ではハデスって書いてある。ハデス、これはギリシャ語でハデス、でそれ地獄ではないんだけど、仏教でいう地獄は黄泉のことを言ってるんですよ、実は。だから仏教の方々はお坊さんとか黄泉の世界のことをよく分かってるんですよね、だから黄泉の世界のことが知りたかったらお寺に行ったら天井かどっかに書いてあるかもしれないよ。国宝になってるのもありますからね地獄絵図とか言ってね、あれ黄泉の姿です。だから黄泉の世界に行く、これが死ということです。だから霊魂不滅というのが人間のこのその最も問題とすると、消え去ったんだったら問題ですよ。消えるんだったら、霊魂が消滅するんだったら問題。だから仏教はそれを消そう消そうと頑張るわけですよね。無になるっていうことが仏教の救いなわけですよ。命の炎を全部消し去ってしまったらもうこれで悩みも苦しみもないって。だからそれ不可能なんですよ。霊魂不滅という原則があって、これは不可能なの。だからそこに仏教の視点の問題間違いがあるんですね。まあ哲学的にはそう、消え去ればなくなるからそれでいいんだけども、現実的にはそれありえないんですよ。だからその黄泉の世界、それからそれはハデスですけど、その後にゲヘナっていう本当の地獄が来るんです。聖書にゲヘナって書いてあるんです。黄泉もハデスもゲヘナに最終的には投げ込まれるって書いてあるんです。だからこのハデスって黄泉という世界は人間に擬人化されて書かれたんですよ、聖書は。なぜかというと黄泉という世界は人間が寝転がって横になってるような形をしてるから、いやそんなことどこに書いてますかって言われて、聖書に書いてないかもしれないけど、仏像がですね、横になって寝転がってる仏像があるよ、そこってね。あれが黄泉の世界なんですよ、私に言わせればねあれちょうど黄泉の世界だって、ね、それから足もこう2本あるでしょ。だからね、暑いね、ところと寒いところとある。で、聖書には黄泉の様子が一箇所イエス様が語ってくれてますけれども、そこだけはね、イエス様の数あるお話の中でもラザロと金持ちの話のところだけは例え話とは一切言ってないんですね。そして炎の中でもだえ苦しんでいる金持ちの黄泉の世界の状況をイエス様は語ってますね。だからそこはそれある。だけども本当に寒いところはないんだけども、霊山下見るとね、鶴嵐前に神様を示したのかな、身軽伝令の歌の中に常世の冬の真夜中であるっていう、まあ鶴嵐前そこを見せられたんですね。だからまあこう2つあるんですね。まあいずれにしてもね、まあそんなところに行きたくないし、行く必要はありません。行っちゃいけないとこですね、行っちゃいけないところ。だから人間は肉体の死っていうのはね、そう考えるとね、そこまで大した問題でもないんですよね。まあ問題じゃないって言っても、もちろん あの寿命を、それぞれ与えられた寿命を十二分に満たされて生きていくことが聖書の教えですから、そうですね、まあそれぞれにね、しかし肉体には与えられた寿命がありますよと。なぜかというと、その霊は我々解放されて、死から解放されて黄泉にはいかないものとなった、ね、運命が転換されたわけ、ね、人間の霊魂は黄泉に行くことに定まっていたわけです。だからこれを運命というわけです。だけどもその運命が転換されたということですね、普通はこれできません。人間の力じゃできません、ですけれどもイエス・キリストによって、イエス・キリストを信ずる者は、イエス・キリストの皆を呼び求める者は、だから聖書だとちょっと省略して書かれている部分があるから、部分的にだけ読むと、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストの皆を呼び求める者は救われべしって書いてありますけれども、だからプロテスタント教会はただイエス様イエス様と呼び求めれば私は救われました、イエス様私は信じますと言ったから救われましたとこういうふうに言うけれども、それは聖書を教える人の間違いなんですよね。それは責任ですよね、イエス様の皆を呼び求めるということは、洗礼の時にイエスの皆を唱えて行えということなんですよ、ね、イエス様を信ずるということも一緒でありますね。ハレルヤと主を賛美して聖霊を受けていくということも、イエス様の全て主の皆を呼び求める者は救われべしということは、イエスキリストの皆によって聖霊と洗礼を受けていきなさいということです。皆を唱えていくということです、だからイエス様の皆がそこに、唱えられていくときに、救いがなされている、だからそのだからペテロはそう言ってますよね。ペテロはユダヤ人の人々が私たちはどうしたら救われてることができるんですか、そしたらその皆を呼びイエス・キリストの皆を呼んでその洗礼を受けなさいって言ってるんですよ最初にペテロは、だからイエス様の皆を呼び求めるということは、洗礼の時にイエスの皆を用いてそして行いなさいということで、まあだから聖書はその部分だけ読んでしまったらいけませんけれども、我々はちゃんとイエスの名によって洗礼を受け、またイエスの皆を呼び求めて聖霊を受けて生きる方だった。いやハレルヤっていうのはイエス様の名前どこにあるんですかって、ヤっていうのはヤハシュワっていうイエスキリストの頭です。ね、ヘブライ語でヤハシュワマハシュワっていうのはイエス・キリストっていう、だからヤハシュワっていうのがイエシュワになってイエスになってます。まあ発音の変化的にはそうです。だから最初これヤハシュワヤハシュワ、あるいは、ヤシュワ、こういうふうにイエスは呼ばれたわけです、ヘブライ語では、だからこのまあそれはそうなんだけど、その兄弟はそれで悩んで苦しんで教会に行ってもそれは持ってくるなってこう言われるぐらい自分で解決する、みんな神の御心だからって、それで自分で必死になって神様ってハレルヤも何も言わないですよ、世の中のクリスチャンだからねその時は、だけども神様って言ってこう祈ったらわからない言葉が出てきたっていうのこっちから、だからそれがいいね。ね、でそれを回想ね解雇して語っているんだけれども、もう冷や汗が出てくるんですよ本人が。だからものすごいキーな体験をしたっていうふうに自分で感じて、でもう一つ何かっていうと、目をつぶって必死になってこう祈ってたら、で異変が出てきたと、それからもう一つなんとなく変な感じがしたから、その目つぶったまま自分の座っている足の下にこう手を入れてみたら、さ空間だったって言われるんだもん、まあ正座してたかあぐらかいてたか知りませんけど、そのまま自分は浮いてたって言われるんです。まあそれはおまけ付き の体験なんです。聖書にはそういうおまけはたくさん書かれてあるけれども、 必ず共通して書かれていることは異言が出てくる。聖霊を受けた人は異言を語っている。異言を語っているなら聖霊を受けたということになるんです。その後のいろんな現象はあってもなくても、それは聖霊を受けた印にはなりません。だから私は衣装を見たとか、何か幻を見たとか、何か声が聞こえてきたとか、何かいろんな不思議な体験をした、だから私は聖霊を受けたというのは間違いなんですよ。それ聖書にはそこはそういうふうにはない、ね、だからそういうものはおまけとしてついてくることはあるけれども、最も重要なのは聖霊を受けた印としてはたった一つしかありません。それは異言を語る、ね、だけどでそれだからその聖霊待望とか初めて私はだと思ってお祈りしたんですけど、異言が出てくるからボソボソなんだけど異言が出てくるから、ハレルヤとならない、だからあなたも聖霊受けてます、そう言ったらその自分の体験をポソリポソリと話をしない、だからそういう人もたくさんいるわけですよ、中には。何億何兆億という人が聖霊を受けている可能性があります。まあそれはね、だから聖霊を受けるということはすごい重要。でもだから聖霊派のキリスト教会の中では、なんかそう聖霊を受けて異言を語る人は特別なんか身分が上がるとか、その教会の中でそういうような扱いをしているところもあるみたいですけど、だから聖霊を受けたからって言ってその教会が真の教会である、完全全く教会であるとは言えないんだけれども、ちょっとなんか歩みが変だなということは多いんだけれども、まあでも、まあ、聖霊を受けるということはそういうことですね。それからまあカトリックの教会の中ですらも個人的に聖霊を受けていく人はたくさんいるわけです。だからカトリック教会でそれ異言と言わないで異言と言ってるんだけども、でも必ずしも必要ではないという、まあ、教会側の主張はそういうことだけど、けれども聖書は聖霊を受けないと神にキリストに属するもんじゃありません。逆に言うと聖霊を受けているならば、その人がたとえどこにいようとも、カトリック教会にいようがプロテスタント教会にいようがイスラム教にいようが仏教の中にいようが、みんなこれ神に属する、神のものですから、御再臨が来た時にはみんなこれ引っ張り上げて、私のものは全部そうですね、神様取りに来られるわけですから。だからこれはもうある意味でもちろん思想ではないし、まあ、宗教でもないのかもしれないです、そうなったら、はい、神の救い、キリストの救い。ただ聖霊を受けたからといってその人の考えが正しいかというと、間違ってる人も多いわけですよね。だから聖書的に聖霊を受けた人は聖書によって少しずつ自分の考えを変えていってくださいよと。そうするとこの死と病と経済のこの悪魔サタンの支配から、この見える肉体の部分もそうですね、解放されていく。で我々霊はもう読みに行かないということになりましたけども、肉体はまだ死という力に支配されているわけですよ、肉体は、ね、だから、我々の体をちゃんと大切にしないとならないし、ね、私はもう救われてたら何やってもいいんだっていう話じゃないわけで、まあ、自分の体をいたわる大切にするってことはすごく重要なことだし、まあ病気になったらちゃんとお医者さん行って見てもらうってことも必要なわけですよね、ね、だから時々もう先生癒されましたっていう、癒されたっていう教会で癒しというものは出されてます、ね、この手術受けることになってましたけども癒されましたっていうから、まあそれは癒されたとは感謝だけど、ちゃんとお医者さんに行ってくださいよと、お医者さんが治ってますよって言われたらそれでいいからと、ね、まあ、そういうふうにしないと、ある時に雷病というのは今のハンセン氏病ですね、雷病の方がイエス様のところに来た時に癒された、ね、で癒されたら
あのイエス様が何とおっしゃったと、行ってそれを祭司に見せなさいっていう。祭司というのは今で言えば病院のお医者さんで、ね、雷病の場合はあの祭司がそれを清めるということを、雷病の場合は治るって言わないで、あの清めるって聖書書いてあるんだけど、だけどいずれにしてもちゃんと祭司に見せなさいと、そしてちゃんと清まったかどうか判断してもらう、まあ、そういうふうに、書いてありますね。だから我々の肉体はまだ死の力がまだ肉体には、つまり肉体の救いはまだ完全に終わっていないわけです。我々霊は救われたけど、ね、霊はこれがまあでもこっちの方が重要ですよね。霊は霊の死ということはもうなくなってるよ。我々は、ね、霊の命に歩む運命に切り替わりましたけど、肉体はまだ死の法則に支配されてるから、はあ、だから、けれどもね、やがてイエス様がお迎えに来るときにあなたのこの肉体を全く、ね、不変のね、光り輝く栄光の体に変えてあります。この時に救いが完成して、死の針死の棘はあのいずこにありや、どこに行ったかというこのですね、いや果ての敵である死が滅ぼされる時だと聖書書いてますね。最終的な敵ですが、死というのは人類にとって、けれどもその再臨の時、我々の肉体の復活と肉体の生きている人は栄華栄光の体に変えられていく、生きたまま死んでいる人は復活して栄光の体によみがえってくる。そしてその一番初歩となって最初にその模範を示したのがイエス・キリスト。3日目に墓からよみがえってきたこのイエス・キリストのよみがえった肉体はそれまでの肉体とは違います。3つほど大きな特徴があります。一つはあの、まあ、変幻自在というのはまあそうだけども、鎮出鬼没といったらそれでよみがえってきたイエス・キリストは突然現れてくるんですね、うん、弟子たちのいるところの真ん中に突然現れてくる。戸を閉じて、ね、そしてなんか弟子たちはこもってたでしょ、あるところに。イエス様の弟子だっていうことわからないように、けれどもその真ん中にイエス・キリスト現れてきた、ね、だから復活した肉体の特徴はそうですね、移動空間とかにその支配されてないです。パッと消えてパッと現れてって、これが一つの特徴、うん、これがやがて我々が得るところのその栄光の体、約束ですね、はあ、それからもう一つは何かというと、500人以上の方々に同時に現れたと書いてあるんですね、イエス様。だから時間というものもこれもまあ超越してる、ね、500人以上のある時にはエマオの途上を歩いてる、エマオ途上で、ね、クリスチャンの2人が歩いていて、そこにイエス・キリストが現れてきて、ね、書いてありますよね、まあエマオの途上、それからだからこれはね、まあ、時間を超越した肉体、よく日本語では全能とか大能という言葉に翻訳されますけど、あれはオムニポテントっていう英語の翻訳で、オムニポテントっていうのは全能大能というのは一度に同時に同じ、ね、ところにいない人々のところに現れる、これが全能の神、それと同じ肉体を我々いただくという。悪魔にはそれがないんですよ、悪魔サタンには。だけども神は、だから神は御霊となって我々一人一人の中に内住している。これもその、全能の神の現れですよね。神様唯一だけれども一人一人の中に宿っていらっしゃる、これはオムニポテント、これはもう一つのオムニプレゼンスっていうんですね、うん、 だからあの、ね、好きなところにこう現れてきて、それからまた一度に500人以上の人々に現れてきて、これはキリストの復活した肉体の特徴で、それと同じ肉体を、永遠の肉体を我々にやめていただきますから、そのための保証というのが聖霊と洗礼を受けていくという、ね、そういうことになります。だから、そうあります。それからもう一つの特徴としては、物を食べることができる肉体だという、はい、でイエス様は復活して、そして弟子たちに現れました。その時弟子たちはもうイエス様を失って、もうイエス・キリストの十字架のもとというか十字架の近くにいたのは、それを見届けていたのは女たちだけで、弟子たちはみんな恐ろしくなって逃げてしまった。男の人たちはね、まあ、ヨハネを除いてはみんな逃げてしまった。そしてペテロなんか元の漁師に戻って漁してたわけですよ、ね、だからあのもうあのまたイエス様を失った今、自分はまた元の漁師に戻ろうっていう、でガリラヤ湖で漁をしてたわけです。その岸辺にキリストが立って、ね、それで、子たちを獲物ありや、ね、魚よく取れるかってこういうふうに声かけたんで、もうペテロは疑わずもうイエス様だと分かったわけです。まあ、最初に出会った時もその場面と同じですよね。だからまあ、イエス様と言ってペテロは言った。そしたらイエス様は何してたかって言ったら、その釣った魚も持ってこいって言って、そこで火を起こして待ってたって言ったからねそしてそれをね一緒に食べたって言うわけですよ、はあ、ね、それで このあえてね、このイエス様にもうみんな弟子たちも無言で食べたという、ちょっと領主の解釈もあったかもしれない、うん、まあけれどもあえて問うものは誰もいなかった。あなたは誰ですかって問うものは誰もいなかった、それからイエス・キリストは、40日間この地上でいろんな人々のところに出たり入ったりして、そして弟子たちと食事もしてね、そして天国の話を語って聞かせた。これがこのお弟子さんたちがもうその後世界中に出て行って、ね、そしてもう死というものを超越してしまったんですよ。それを見た弟子たちは、それを目撃した目撃者ですから弟子たちは、ね、死というものが、ね、どういうものかっていう、だから彼らは命を捨ててこの福音を伝えていくことに何のためらいもなかったんです。ですからこの40日間のイエス・キリストその復活して後のね、このいろんな教え、この、いやここでね、私は何を言いたかったかっていうと、ここにもこう書いてありますでしょ、まあ、ここだけマタイ伝第27章に書いてありますよね、このマタイ伝の27章の52節に、墓開けて眠りたる生徒の屍多く生き返ったというじゃん。イエス・キリストが十字架で死んだその瞬間の話ですよね。イエス・キリストが十字架で死んで息を引き取ったその瞬間に地震が起こってきた。そして岩が裂けたって、岩、その岩というのは十字架の下にあった、地面の下にあった大きな岩、これが裂けた。そのなぜかというと、その岩の下に契約の箱があったからです。まあ今でもあるんですけども、その契約の箱はエゼキエルの時代にそこに隠したんですよ。だから誰も知られてなかったんです。それ実はその契約の箱の上に大きな岩があって、その岩の上に地面があって、その地面の上に十字架が、キリストの十字架のその杭の 跡が今でも残ってるんですよ、遺跡として、うん、だからキリストの十字架の血は、ね、流された血はその滴っていって岩を裂けた岩を通ってその下の契約の箱の蓋の上に注がれている。これはまさに旧約聖書で行われてたまあことですよね、だからこの、その時に眠りたる聖徒っていうのは聖徒だから、イエス様を信じてもうすでに亡くなって、まあイエス様の伝道活動は3年半ぐらいですけど、まあその間にイエス様を信じて亡くなっていた人々なのか、あるいは旧約聖書の時代に生きた人々のことなのか、ちょっとはっきりしませんが、いずれにしても聖徒の屍が生き返ったというんですよ。そのキリストの十字架の死とともにね。で、生き返っただけじゃなくて、3日後にキリストが墓から蘇ってきたときに、一緒にね、出てきて、まあその後って書いてあるけども、53節、イエスの復活の後、墓を出て、聖なる都、エルサレムのことですよね。エルサレムに入ってきて、多くの人に現れた。イエス・キリストが最初に復活したお方ですけども、その後にこうしてキリストにある生徒たちの復活が記録されているって記録されているんですね。まああんまりたくさんの記録が、まあマタイ伝にしか書かれてないです。マタイ伝にしか書いてありませんけれども、まあいずれにしてもこのあとちょっと使徒行伝を見て、使徒行伝を見てみましょうか。使徒行伝を見て。一章を見ますと、そうですね、使徒行伝ですね、新約聖書使徒行伝、はい、使徒行伝でございます。使徒行伝ですね、一章この4節を見ていくと、また彼らと共に集まりいて命じたも、ここにあるなんかちょっと米印みたいな文学聖書ついてますから、その米印っていうのはこれ多分後ろの棒中のところに書いてあるんだと思うんだけども、あるいは食事って訳すって書いてあるでしょ、食事。だから彼らと共に集まって食事をしていた時にという言い方をしてますよね。これ口語訳聖書には何と書いてあるかというと、そして食事を共にしている時彼らにお命じになった。だからイエスは復活して、それからその40日間人々のと一緒にいた時に、たくさんの方々、お弟子さんたちとも食事もしてるわけですよ、一緒に、ね、そして、このその前に3節に書いてある通りで、イエスは苦しみを受けし後っていうのは十字架の後に、多くの確かなる証しを持って己の生きたることを人たちに示して、40日の間しばしば彼らに現れて神の国のことを語った、ね、それからまた彼らと一緒に食事をしている時にということでね、命じて、おられたのは、エルサレムを離れないようにしなさい、ね、そして約束、父の約束を待ちなさい。それは何かというと、聖霊を受けるということ、聖霊が下ってくるから、それまでエルサレムに留まっていなさい、どこにも行かないように、ね、そしてそれから10日後に聖霊が下ってきた、うん、だからそれが2章に続くわけですね、はい、ですから聖霊を受けた後は今度は全世界に行ってこの福音を伝えていきなさい、まあだから本当に彼らは全世界に行ったんですよ。私は最初これ読んだ時に、 まあ、地中海世界のあたりにこう福音を伝えに行ったのが、それがその当時の全世界だろうと思ってたんだけれども、もう初代教会が日本にまで来てるっていう、そういうあのなんかものも最近は出てきてるみたいだね、うんうん、だからあのそうですね、イエス様のお弟子さんたちがインドにも行った、うん、アルメニアに最初の教会を建てたんですね、うん、お弟子さんたちは本当に、北に南に東に西に全世界に行ったんですよ。もうあの当時で2000年前の話です、うん、だからまあ本当にあの、ここにも書いてあるように、聖霊を受けたら8節、あなた方は力を受けると、そしてエルサレムだけじゃなくて、ユダヤ全国だけじゃなくて、サマリアとは隣の国だけじゃなくて、および地の果てにまで我が証人となっていく、まあ、こういうふうに言っているわけでございます、まあ、ですからこの、まあ、ペテロ全書だけはもう読んで終わりますね。あのペテロ全書、ペテロ全書です、はい、ペテロ全書第3章でございますが、まああまりも時間がございませんので、さらっとあのこのイエス様の本当に一番のお弟子さんといったらペテロですよね。このペテロが書いた手紙ですね、これは、教会に宛てた手紙でありますけれども、あの初代教会、当時まだあのアジアからアナトリア半島あたりにあった教会に宛てた手紙ですね。でこのペテロは、まあ、元の木阿弥の領主に戻っていったようだけども、イエス様復活したキリストと出会って、もう全くその人生観が変わってしまいました。でそれからペテロも聖霊を受けていって、それからこのペテロの書いた手紙を読んでいくと、もう別人かと思われるぐらいこの霊の知識に満ち満ちた言葉になってますけれども、このペテロ全書の第3章の、18節の、方ですけれども特にこの後半ですね、まあ、私が読みますが、ひとたび罪のために死にたまえり、彼は、これイエス・キリストですね、彼は肉体にて殺され、霊にて生かされたまえる。肉体は十字架で死んだけれども、霊においてはその生かされていったお方ですけれども、その生かされたという意味は、霊はあの消滅しませんから、どこに行ったのかというと、あの19節、また霊にて行き、人屋にある霊に述べ伝えたまえり。この人屋というのが黄泉の世界のこと、黄泉の世界でその獄につながれている人々、まあ、だから仏教でそれ地獄と言ってるわけだけど、あのその黄泉の世界にイエス・キリストは行かれたわけですよ。その肉体は墓に葬られたわけ、十字架で死んで墓に葬られたわけ。でも霊はあの黄泉の世界にいた。だから人間の霊魂が黄泉の世界に行くことを霊の死というわけです。だからキリストは霊の死を味わったわけですね。人間が、まあ、受けるべき霊の死。けれどもキリストはその黄泉の世界に行って、そこで述べ伝えたっていう、これもちょっと省略しすぎで、あの福音を述べ伝えたんですよ。誰に福音を述べ伝えたんでしょうか。その黄泉の世界に行って苦しんでる人々ですよ。そこで救われていない人々です。救われてない人々の霊にこの救いがありますよ、あなた方にも救いがありますよと、こう福音を伝えたんですね、はい、で この辺あたりになってくると、もう世の中のキリスト教会ちんぷんかんぷんでわけわかんないですよ。わけわかんないから、ここはもう聖書中難解な部分だって言うけれども、あの別に我々そんな難しいことないと思います、うん、
ね、それからそこの黄泉の世界にある霊はどういう人々であったかというと、20節にあるように、昔ノアの時代に箱舟の備えられる間、寛容をもって神の待ちたまえるとき従わなかったものだ。まあ要するにノアの洪水で死んじゃった人々だって言うんですよ。その霊の中の一部はね。だからもうこの時代が始まる最初の頃ですよね。ノアの洪水からまた新しい世界が始まってますから。ね、だからその時にね、もう地上はね、悪に満ちていたからイエス様を滅ぼした、まあ、神様を滅ぼしたわけであって、悪に満ちて 悪行ばかり行っていたこの寛悪なる世の中の人々ですよ。神に逆らって、神の言うこと聞かないで、ノアさんが、ね、もうあなた方洪水が来て大変なことになるから、この箱舟に入りなさい、そして救われなさい、と言っても全然聞かなかった人。ね、そんな何言ってんのかって抽象あざけ笑った人々だから、神を信ずるところじゃない人々、ね、こういう極悪なる言ってみればね、霊的に言えば極悪なる人々の魂霊魂がそこにいた。でもその人々にイエス様は福音を伝えているわけです。だからこうなると世の中のキリスト教会は信じる者は救われるということけれども、死んだ人はもう信じることができないから救われないっていう、こういう言い方ですよ、世のキリスト。でも聖書はそんなこと言ってないです。そうですね。だから、そういうこと言ったらね、本当に、ローマカトリック教会もプロテスタント教会も、聖書から外れてますよね。だから、このイエス・キリストはそこに、ノアの時代の人々に福音を伝えた、ね、で結局ね、ノアの時代に箱舟に入って救われた人は8人しかいなかった、ね、8人だけが救われて、あとみんなもう溺れて死んでしまった。神様は救おうとしたんですよね。救おうとしたけども彼ら聞かなかったから、福音に、ね、その当時の福音に耳を傾けなかった。だからその水というのは、今度はペテロは何と言ってるかというと、この洗礼の水を象徴していますよと、ね、だから8人の人々がこの水を通って経て救われてきたというように、我々もこの水のバプテスマを通って救われてくるんだという、その我々もその箱舟の中に入って、つまりそれは教会も意味しますよね。そして洗礼の水を通って救われてきた、ね、まあこういうふうにペテロは説明してる。だからこの洗礼というのは、21節、その水にかたどれるバプテスマは肉の汚れを除くにあらず、ね、肉体の罪汚れみたいなものは、そういうものを除くものではないんだと。まあそれは当たり前ですよね。肉体の汚れを取り除くためのものではない、洗礼というのは、はい。そしてその後何と書いてあるかというと、良き良心の神に対する求めであってって、これまあこれ括弧でくくってもいいんだけれども、イエス・キリストのよみがえりによって今何時ですか。イエス・キリストのよみがえり、復活がなければ洗礼も意味がありません、ね、洗礼を受けるということの、まあ、効果もありません。イエス・キリストが3日目に復活してきたことによって、我々はそのことが洗礼、水と礼を、洗礼ということの意味がそこにあるわけ。そうするとね、この中で一番重要なのは、この良き良心の神に対する求めであると、洗礼と、まあ、これが全てじゃないけれども、洗礼の意義の一つに良き良心の神に対する求めである、ね、まあ、良き良心、良心というのは聖霊を受けて生まれ変わった人のことを良心と、まあ聖霊と言ってもいいですよ、ある意味で聖霊、ね、 だから求めっていうのは これはですね、ギリシャ語ではね、ここ一箇所しか出てこないんですよ、新約聖書に。この求めという言葉はエペノテア、エペノテマですね。エペノテマ、これはちょっと翻訳しかの難しいんだけども、まあ求めでいい、いいとしましょう。まあ求めでいいですね、要求するっていう。でそうなるとね、これちょっと3つほど私は意味があると思ってるんですね。はい、一つは洗礼を先に受ける人の場合、洗礼を先に受ける人の場合は聖霊を私にも与えてくださいという求めになるわけ、神に対する求めになるわけ。だからよくですね、聖霊を大公開してお祈りをしましょうと言ってもなかなかね、異言が出てこない人いるんですよ。そうですね、もう1時間以上祈っても異言の出てこない人は、洗礼を先にもうすることにしてるらしいよ、今イタリアにいらっしゃる、信者さんは最初芦屋で最初出会って、そして福音を語って、それから聖霊お祈りしたら1時間以上経ってもね、異言が出てこない。ハレルヤハレルヤ、この人は なんかあの頭からあんま思わないけど出てこない。それでもう夜になってきて、もうこれ以上やってもらっちゃあかんから、もう洗礼先に受けましょうと。だからその洗礼と変わりますかって、変わってもそんな変わらしいかはどこにもないんだけど、ドブ川みたいな顔がどっかあったのよ。なんか柵を越えて入って受けた覚えがありますけどね。なんか受け終わったら頭になんか変なものがついてたりね。まあ夜だったからまあよかったものね、まあ、何でもええやと思ってですね。それから本当にもう一回お祈りしたらボソボソって言えるんですよ。つまりこの洗礼を受けるということは、聖霊を神様は私に与えてくださいという要求求めにもなってるわけ。まあだから先に受けてもいいし、それから今度は後に受けて、これペテロがそう言ってますからね、使徒行伝先ほど開いた2章で、ユダヤ人の人が私は救われるために何したらいいですかって言った時に、ペテロは聖霊を受けるためにまずイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、ね、そしたら聖霊の賜物を受けることができると、こうペテロは断言してるんです。だからこれは求め、聖霊を求めている人に神様変な礼を与えるわけがないですよね。だからその求めるということ、一つは洗礼を受けるという、それからもう一つは聖霊を先に受けた場合、これね、コルネリオ家のことが書いてあるんですね、使徒行伝10章に。ペテロが行って説教をしていた最中に、聞いていた人々は皆聖霊を受けた。聞きながら、ペテロの説教を聞きながら聖霊を受けた。なぜかというと異言が出てきたから、そういう人々。そうした時にペテロは何を命令したかというと、この人々も私たちと同じように聖霊を受けたから、イエス・キリストの名によって洗礼を施しなさいと一緒に来たお弟子さんたちに命じているわけです。だから聖霊を受けた人の良心が神に求める要求の一つが、当然これが罪の許しである洗礼を受けたいという欲求、願いになっている。それはその人の魂の願いだから、頭ではあまりそう思ってなくても、だから私はあんまり神様信じたいとかいろんなこと言う人でも、じゃあお祈りしましょうって言って聖霊を受けたら、あとははいはいはいって言って洗礼まで受けていく人多いわけですよ。なぜかその人の霊が生まれ変わって、その人の願いは洗礼を受けたい、その人の霊がそう願って要求だから。だからこれは神に対する求めである。それからもう一つ、このもう一つ、なぜこれが出てくるかっていうと、その前に書かれてあることが、黄泉の世界に福音を伝えたというイエス様の事実がペテロによって書かれているわけですから、だから黄泉の世界にいる人々の霊を神様救ってくださいという求めがあるわけです。我々の愛する
もうすでに亡くなった人々の魂の救い、霊の救い、ね、これは我々の両親の神に対する求め、当然になるわけで、私の家族が、私の親族が、ね、救われるように、だからこの亡くなっている方の人のためのこのバプテスマ、洗礼ということもここは示唆している。とこれは私が思うんだけど、まああんまりそういうこと言う人は世界中って誰もいないかもしれないけどまあこれはね3つあると私は思ってますね。だから良き良心というのは聖霊を受けた人の神に対する求めであるか、聖霊を受けたいというね、洗礼を先に受けた人は聖霊を求めるということか、もう一つは黄泉にいる人の霊の救い、これを我々は当然求めるわけです。我々の家族親族ね、ここは実は身代わり洗礼のことも我々の福音の一つですから、それが私たちの教会に示されていることは大変な感謝のことだと思いますね。で、一つご一緒にお祈りをして終わることにいたします。